Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。ボーダレスアートミュージアムノマでは現在秋の企画展として楽園の夢が開催されています。今日はその関連イベントとして9月の22日に近江八幡市は主遊館にて開催された都築恭一さんのトークイベント、日常の楽園、物を作る人々のこの公開収録の様子をですね、前回に引き続き2週目ということでお届けしていきたいと思います。都築恭一さん、ご存知の方もおられると思いますが、編集者で写真家の方です。これまで狭いながらも独創的な若者たちの部屋を撮影した初の著作、東京スタイル、また日本各地の奇妙な名所を探し歩いたロードサイトジャパン、また秘宝館やスナック、独居老人など無名の超人たちに光を当てて、アールブルットやアウトサイドアートと呼ばれる表現にもまた深い関心を、示されてきた方です。そんな都築さんならではの、かなりディープな事例紹介をですね、通じて、前回はちょっとエロ重視で、今回は独居老人っていうね、事例取り上げていただきますけども、そういった中でアールブルットのこの昨今の広がりに対する独自の見解を披露していただいています。どうぞお楽しみに。
前に独居老人スタイルっていうのを出して、これは日頃いろんな取材をしていて、とても元気なじいさんばあさんたちによく会うと。だけどこうそういう人たちは独居の人が多かったんですよね。で、独居老人っていうのはさ、日本語で、今の日本語で一番悲しい響きを持つ言葉の一つですよね。もう寂しい、なんかケアしてくれる人もいなくて、だから、みんなでコミュニティで見守ってあげなきゃみたいな。だけどさ、独居老人っていう言葉は英語にはないの。それは言うことはできますよ、シングルリビングエルダリーピープルみたいに言えますけど、でもそこに独居老人っていう寂しい響きはないんですよ。なぜならそれが普通だから、ね、大家族制なので、崩壊して独居になっちゃうと悲しいっていうだけで、普通、例えば欧米のように成人したら子供はちゃんと離れていくと、ね、老人は老人たちで暮らすっていう世界においては、独居老人っていうことに悲しい響きは1ミリもないわけで、日本でもですね、日本では独居っていうだけでこうなんかね、一段劣った感じになりますけれども、僕が会った独居老人っていうのはめちゃくちゃハッピーな人がすごい多かったんですよ。それでこの本を作ろうかなと思ったきっかけは、そういう人たちと会ったということですね。厚生省かなんかの統計を前に読んで、たら日本でも老人の自殺っていうのが大きな問題になってますが、一番自殺が多い老人っていうのは2世帯3世帯同居の老人だっていうんですよ。一番少ないのが独居老人なんだって。つまり例えばでかい家建てて、で子供がいっぱいいてみたいな、それでお金あってみたいな、生活をしてるけど息子の嫁さんと折り合いが悪いとかさ、自分だけこうね、洗濯も別とかさ、言うこと聞いてくれないとか、孫が懐かないとかさ、いろいろそういう人間関係のストレスの方が金がないとかそういうことよりもはるかに心を壊すんだっていうことですよね。それを見て僕はなるほどみたいな感じがして、だから傍から見ればもう身寄りもなくてさ、一人で寂しく暮らしてるね、偏屈なじいさんみたいな感じにしか見えないけど、本人たちにとってはもう余計なお世話、見守りとかしないでっていうですね、そういう人だっていっぱいいると思うので、そういう人たちを、探し集めて、そういう生活を の方がいいって言ってるんじゃないんですけど、そういう生活も同じくらいいいんじゃないかっていうのを、見せたかったんですね。で例えばですね、このこれ、国立市なんですけど、国立市って綺麗な大学町で、僕は東京で一番嫌いな町なんですけどおしゃれな大学があって大学生とかいっぱいいるところなんですよ。でイチョウ並木みたいな綺麗にあって、絵に描いたような大学町なんですが、そのですね奥の方にこう駐車場があるんだけど、駐車場のところにこの変なシートで囲まれたボロボロの家があるわけよ。でここに、住んでいる、ローダンサーがいてですね、舞踏の方なんですが、その方を訪ねたんですね。でこれ家ですかこれみたいな、っていうか玄関はどこなんでしょうって分かんないわけよ。でもこのヤブみたいなところを見ていくと、ここなんか庭こっちとか書いてあるわけで、と思って、そのこのブルーシートをくぐるとですね、家がこう現れるわけですね。それで家が現れて、この人はですね、名前が首くくり卓蔵さんといってですね、首くくる人なんですよ。普通は首は一回くくったらおしまいなんですけども、この人は一日三回ぐらい首をくくっていて、それをですね毎月一週間ぐらい、パフォーマンス日を定めてですね、その卓蔵さん首って言ったら首つくくったら死んじゃうから、こう顎の辺をくくるんですけども、この木のこれあるんじゃないですか、ここね、ここにぶら下がって卓蔵さんがブラブラ揺れるのを1時間見るっていうパフォーマンスがですね、もう20年以上行われていると。でこれが庭劇場って勝手に一人呼んでいて、暗黒舞踏の極みなんですけども、暗黒舞踏の人に卓蔵さんは一体どういう位置でみたいな、あれだけは一緒にしてほしくないとかって暗黒舞踏の人からもチャイされてましたが、でそれはとにかく一人でここにいるわけよ。それでこれ観客席ね、観客席これでもこの間ちょっと居心地を改善し、座り心地を改善しましたとか言われて、何これ、このなんか発泡スチロールを背当て部分につけたとか言ってるわけで、これさ皆さんも東京に来た際はぜひですね、行っていて、支援者によるホームページができてますので、今月の庭劇場は何日から何日って出てますから、入場料それも1000円とかそれくらいなんだけどさ、払って大抵1人なんですよ客は。1対1で1時間向き合うっていうですね、恐ろしい体験を、得られますが、これね、このタクトかっこいい人なんですよ。僕がこれ行った時も僕一人だったんですが、もちろんだからさ、その1000円かけるそれくらいしか入場料はないわけよ。だから収入はほとんどないの。ないで、たまに友達の講演とかを手伝ったりっていうのもあるんですけれども、でもほとんど収入なくてボロボロと家に住んでいて、なんていうの、自分のですね対外的な略歴からは外してるんですけど、実は前に結婚して子供もできてるんですけども、子供が高校生になった時にですね、母、要するに奥さんと子供には去られたっていうんだよね。うちのお父さん首吊りしてるだけみたいな感じで、去られて今長らく一人暮らしですね、独居老人の極みなんですが、そういう人って、これさだから旗から見れば究極の変人なんだけどさ、やっぱ本人はすごいハッピーなんで、これいつまで続けるんですかって聞いたら、もちろん、そしたら、いやもう早く飽きたいんですけれども飽きないんですっていうわけよ。だってこれもう20年近く釣っててですよ、人が見てない時も1日3回ぐらい釣らないと調子が悪いって言ってるので、それで飽きないっていうのは一体いつ飽きるんですかっていうか、まあ大怪我した時なんでしょうけれども、そういうですね人たちが世の中にはいて面白いなと思うんですね。そういう人たちっていうのはですねやっぱすごくいると。からもう一人だけ独居老人スタイルでもう一人何人も取り上げてるんですけど、特に印象的だった方の一人で、これはね福島県の本宮っていうところなんですよ。ちっちゃな町で本当に何もないようなとこなんですよ。で昔は賑わったらしいんだけど、やっぱ全然ない。今もう駅前も寂れたもんなんですけども、そこにですね廃墟にしか見えないものすごいでかい巨大な木造映画館っていうのが残ってるとね。でそれがこの路地の奥に見えるピンク色の建物がそうなんですよ。これが 元宮映画劇場っていうですね、この建物自体が建てられてですね、今年101年なんですよ。で、映画館となってももう70年か80年ぐらい経ってるわけで、すごいあれなんですけど、もうあの映画産業、日本の映画産業っていうのは、ピークが昭和30年代ですけれども、この映画館もそれからどんどん斜陽になっていって、聞いたらこのね、近江八幡の通りにも昔は映画館が3つもあったと言われてましたけど、あのここもですね、1970年代に閉じちゃうんですよね。で、閉じたまんま今に至ってて、あの町の人はとにかくこう不安でしょうがないです。こんな木造の巨大な建物があって、火事になったらどうするとかですね、何かあったらどうするみたいな感じで、壊せ早くっていう話がずっとあったんですけれども、オーナー監修ですねが、いやみたいな感じで、とにかくずっとこの閉じられたままあった。で、みんなはこれをただの閉館した映画館の廃墟としか思ってなかったんですよ。だけど、それでその映画館主はですね、若くしてお父さんの後を継いで映画館をやるようになって、で30代かなんかで、やむなく閉館したんですけれども、それでトヨタのディーラーの、まあ、車屋さんになったわけですね。で、車屋さんで稼ぎながら定年になって引退したら、なんとかこの映画をもう一回立て直し、再興させようということでですね、ボーナスとかをつぎ込んで、フィル、映画のフィルムを買い集め、それから毎週末ですね、きれいに中を掃除し、機械をメンテナンスをし、スイッチオンでいつでも映画館がよみがえるようにずっとしてたんですよ、50年間、ね、何にもないまま。それで町の人はそれを一切知らなかったわけ。町の人からは嫌がられてるだけだから、これ隣におばあさんが一人住んでる人がいるんですけど、その人すらここは廃墟だと思ってたって言うんですよ。だから、それはなんでそんな一人でやってたんですかって言ったら、いや、もとよくどうせ誰も手伝ってくれないし、嫌がられるだけだからと。それで50年間ぐらいですね、ずっと一人で、町の狭い町なんですよ、すごく誰も知らないまま完璧なメンテナンスをして、ものすごく古い、あの今ではない映写機があるんですけれども、そういうものも完璧に動くようにしていて、たまに一人で自分の好きな映画をこの中で見たり上映して見たりしてたんですが、それがですね、あの自分も70いくつになって体が動かなくなってきて、もうついにこの電気を切って閉めようかっていうふうに考え始めた時に、名医者さんかなんか言ってちょっと目が悪くなって、で先生に、さ、この田村さんっていうんですけど、田村さん、このあの映画館田村さん家なのって、予想だよって、あれさ、中どうなってんのって、いや、まだちゃんとしてるから、先生だったらこう目ね、手術でお世話になったし、先生と看護婦さんだけに見せようかって言われて、ぜひぜひみたいな感じになって、50年目ぐらいに初めて再発見されたんですよ。町の人はそこで、この映画館って使えるんだっていうのが初めて分かったわけ。多分現存する古いシステムで上映できる映画館としては日本最古だと思いますけれども、それをですね、でこうみんなが見つかって、それでこの例えば昔のニュース映画とかひばりちゃんの映画とかをやるようになやって、こう年に1回とか2回ですよ、やるようになって、そしたら、町の人たちの保存運動もあって、あの昔の映画館が、明治時代の映画館が、見事によみがえるみたいですね。ちょっといい系の話にされて、地方紙に載るわけですけど、嘘、みんなもうただの邪魔だと思ってたやつがこう、でそれがだんだんテレビとかに出るようになっちゃって、今やですね、人気者になったわけですけれども、これがですね、とにかくボロボロだと。中これですよ、1970年代のまんま、昔のこんな、こういうとこは田舎の映画館は映画だけじゃなくてプロレス対女子プロをやったりとかいろいろやってたので、講談とか浪曲とかね、そういうのがまだ貼ってあって、これが映写じゃなくて上映、あれですね、観客室とか見るとこですね、これでこうなってるわけですよ。でこう昔のまんまのこういうの貼ってある、この人なんですけれども、田村さんで、まあ、この人ですね、こういろいろ本当にその辺ので、これが昔の映写機なんですね。これも完璧に チューンナップして今でも映写できると。でこの間もこの話をあの爆笑問題の2人と、爆問っていうの番組で、僕が案内人となってやったんですけれども、そうするとさ、これまでゴミとしか言ってなかった町の人たちが友達みたいな感じで出てくるわけよ。もう色紙を後ろに抱えていっぱい、それでいやーこの女の映画は思い出多いねとか言って嘘みたいな、ほんと嫌な感じですけど、まあともかくですね、でまあ僕もそれで出会って、このちょ娘さんが僕と仲良しだったので偶然こういうを知って、あの独居老人のために取材させてもらったんですけど、まあ独居なんですよ、昔奥さんいたんですけど、ずっと独居でずっとこの映画館をメンテナンスしてるんですけども、このすぐ向かいにすぐちょっと離れたところに、だけどこの映画館見える場所に本人のお家があってですね、そこでじゃあ話をしましょうみたいな、編集設備もあるしみたいな感じで行ったのがここなんですね。これで本人の編集設備とかあるわけですよ。でこれ座ってやってるんですけども、でなんか普通にじゃあこの反省をお聞きしてインタビュー終了にしかかった時にですね、なんか成人映画の話になったんですよね。ただ急にめちゃくちゃ元気になってですね、まあ元気なんだけども、で僕が実はその成人、日本の昔のピンク映画のグラフィックでポスターとかがすごい好きで、そういうの集めてるんですみたいな話をしたら、えっみたいな感じ。これはなんかとにかくこの田舎の映画館は昔はね、あの例えば寅さんが来ると、でも寅さんだけで客を呼べるのは都会の映画館だけなんですよ、ね、田舎の方は5番館6番館みたいなのは寅さんもやるけど、あの1本成人映画をかませるみたいな、そういうのにしないとやっていけなかったのね。でどんどんそういう成人系のプログラムが増えてきて、で余計町の人からは迫害視されるっていう運命をたどって潰れたわけですけれども、この人は実は昔のですね、昭和30年代40年代のピンク映画がものすごい好きで自分で集めてるってわけ でポスターとかもすごいあって、あのフィルムセンターにもない、ここに1本しかない、多分日本でここに1本しかないフィルムとかすごい持ってるんですよ。成人映画の話でめちゃくちゃ盛り上がってですね、いやこんなのもあるこんなのもあるみたいな、で見せてくれて、実はこれでそれどうしてんですかそのフィルムを、いやなんか俺が編集してんだよねって言われて、え編集って何ですかって言ったら、成人映画ね、こう皆さんそんな昔のなんか見てないでしょうけども、例えば1時間の映画があったとして面白いのは5分ぐらいなんですよ、あとは超つまんない、それ好きだけど全部を見るのは辛いとか言うわけだから、自分で面白いと思うところだけを切っちゃってですよ、切って自分のリミックスフィルムを作ってるんだというわけ。みたいな、これちょっとこれ日本に1本しかないフィルムですよみたいな、いや後で戻せるから大丈夫と、絶対戻さないと思いますけど、そうやってさ、誰も行かない、あるとは知らなかった映画館を守りながら、ここに1本しかないフィルムをこうやってめちゃくちゃに切り刻んで自分の好きなシーンだけを並べたリミックスフィルムを作って一人で見てる50年っていうさ、すごいことになったわけ。もうね、ニューシネマパラダイスですよ、完璧に。でもそれを聞いて僕は泣きそうになってですね、こうすごいいい出会いだったなと思うんですけど、こういうのをさ、だってさ、町の人全員から嫌われてさ、廃墟でしか思われてなかったのを、ね、50年ずっと整備して一人で見るためのリミックスフィルムをずっと作り続けているじいさんっていうのが、この人だったんですよ、要するに。ね、こういうこの人に言ったらこれは楽園だよね、本当にパラダイスですよね、楽園の無理やりつけてますけど、だけどさ、そうやってこうね、何も僕はずっとこれで言いたかったのは、何もさ、こう今こういうビデ今ね、アウトサイダーアールブリッド系の美術館っていっぱい増えてるじゃないですか。そういうところで取り上げられる障害者系のアーティストだけがアウトサイダーアーティストやアールブリッドじゃないってことですよね。世の中にはそれをはるかに超える皆さんがなるべく目を合わさないようにしているみたいな街の人の中に、もしかしたらものすごい人がいるってことですよ。 そう思うと別にそういう人を探せって話じゃないですけれども、そう思うと街の見え方とかさ、ね、そういうものが変わってくる気がするね。この人もしかしたらみたいな、たださ道にしゃがんでるホームレスだと思ったけど、手元を見るとなんか変なもん作ってるとかっていうのは実際あるわけですよ。僕もそういうふうにした出会いがあったし、だから、そういう人たちはですね、街にいっぱいいて、もしかしたらそのアウトサイダーアーティスト、アルブレットの人よりも、それから無論プロのアーティストよりも、ただ黙って面白いものを作り続けている人の方が世の中には本当にいっぱいいるんじゃないかっていう、だから別にこのノマでそれをやれみたいな話じゃないんですけれども、そっちも分かってこっちも分かると、これはさ、アウトサイダーアートの、すごいポイントの一つと思うんだけど、やっぱこう障害がないとこういう素晴らしい作品ができないとか思っちゃうとまた違うと思うんだよね。それは、まあ、差別とは言いませんけど、逆の区別みたいなものであって、みんな狂えるんだと、だけどそれ行くか行かないかの違いだけであって、それが施設に入れられてるか街に野放しにされているかっていうだけの違いっていうふうに思えるないと、やっぱりさ、美術に保護されているアウトサイダーアーティストと保護されない野生のアウトサイダーアーティストの間に壁ができちゃうと思うんだね。で、その僕はこうね、ささやかながらその壁をなんとか壊したいっていう気がしてですね、地味な、メールマガジンを作ってますので、皆さんもノマでは決して見られないタイプのですね、別のアウトサイダーたちを見られたい場合は、僕のメールマガジンを見てくれればありが嬉しいです。なので、前半を終わらせていただきます。後半はもっと真面目な話になると思いますので、皆さんよかったら最後までお付き合いください。どうもありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。ボーダレスアートミュージアムの間にて開催された、公開収録トークイベント、都築恭一さん、のお話いかがだったでしょうか。アルブルットが、どんどん広がる中、例えばアルブルットの中の一つ、としてですね、障害がある方の福祉現場、その中での作り手の方に光が当たったりとかですね、いろいろこうまあ持ち上げられたりするっていうことはもちろんあるわけなんですけども、まあそういうふうなことに関心を寄せつつも、その中でも隠れてしまう、アルブルットに、すら入れてもらえないって言い方を都築さんされてたと思いますが、そういった存在としての行為、表現といったものが実はこの周りに、我々の周りにまあたくさんあるんじゃないかと、まあそういうふうに日常を見つめ直していくと、まあ非常にこう面白い表現っていうものがゴロゴロ転がっている、まあそこにも、着目していく中でまたアルブルトを考えていくという非常に面白い、都築恭一さんならではの、ご経験とディープな事例を通じたお話いただきました。来週はスタジオ、にゲストをお招きします。滋賀県立近代美術館の渡辺歩美学芸員ゲストをお招きして、滋賀の、造形活動から見えてくるこう現在のアールブルットの動きなどについてですね、彼女の見解、彼女が今学芸員としてどのような展覧会を、滋賀近美でやっていこうとしているのか、そんなお話をできたらと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渡でした。